どうぞテサロニケ第一の手紙の5章5章の御言葉をお開きください。主がどんなことを私たちに求めていらっしゃるのか、そのことを私たちは学んでいるわけで、前回私たちはこの16節のところから7つの神様からの命令、勧告というものを学び始めました。すでに私たちは3つのことを見てきました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと、この3つの命令を見てきました。こういうふうに生きなさいと神様は私たちに命じていらっしゃるって、前回も見たように、まさに私たちの理想でもあります。いつも喜んでいる人、すべてのことに感謝できる人。しかし現実はというと、私たちはそういったものを実現する、そういったことを実行していく、そんなふうに生きていくっていうことが難しいことをよく知ってます。確かに命令は素晴らしい、しかしなかなか実行はねと思われるかもしれない。パウロはそういう私たちの弱さをよく知ってます。ですからご覧くださいます、18節こんなふうに続いてます。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって。パウロはここで2つのことを約束しています。それは何かというと、1つは今パウロが話したこの3つのことっていうのが主の御心であるということと、もう1つはどうしたらそれを実践できるのかということを教えています。ご覧くださいます、神があなた方に望んでおられることだって言ってます。望んでると訳されているこの言葉ですけれども、意思というふうに訳せます。意思です、願望です、意向です。つまりパウロはここでこういうふうにあなたが生きていく、これが神の願望であり、これが神の意思なんだと。私たちは御心ということを言うわけですけれども、まさにここに神様の御心が記されているということです。何を神があなたや私に望んでいるか、それはこんなふうに生きることであるって。そして次見てくださいます、キリストイエスにあってと書いてます。あえてパウロがこのように記したのは、どうしたら私たちが今言ったような生き方を実践できるのか、その秘訣がここに記されているわけです。私たちはもう説明する必要はありませんけれども、いつも喜ぶ人になりたいと思って頑張るんですが、続きません。すべてのことに感謝したいと思って生きるんですけども、それは続きません。長続きしないって。その原因は分かりますよね。私たちが自分の力でやろうとするからです。聖書はそんなことを私たちに教えてない。このように生きなさい、それが神様の御心だと言ったパウロは、じゃあどうしたらそれが実践できるのか教えてくれています。それがキリストイエスにあってと言ってるんです。つまり主イエスキリストがそのことを可能にしてくれるということです。ちょっと思い出してくださいます。ピリピ人の手紙の2章の中で13節ですけど、パウロはこう言います。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ。この最初の部分でパウロが言ったことは何かというと、神様というお方はあなたや私の心の中に働いて、こういうふうに生きていきたいという、そういう願いを、志を与えてくださる方だったんです。ですから皆さんがこうして御言葉をご覧になって、そして神の御心だということを聞かれたときに、少なくともイエス・キリストを信じになっているあなたの心の中には、私はそんなふうに生きていきたいという思いをいただくはずです。そのことを言っているわけです。神様はそういう願いをあなたのうちにくださるって。でも同時に私たちが覚えておかなきゃいけないのは、それを実践するためには、同じように神様のアドバイスに耳を傾けなきゃいけないんです。先ほどお読みしたピリピの2章の13節は続けてこう書いてあるんです。ことを行わせてくださるのですと書いてます。ですから神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、それだけじゃない、ことを行わせてくださるんだって。 そこにこの御言葉の実践、その秘訣があるんです。聖書があなたや私に言うことは、あなたはいつも喜ぶものとして生きていくことができますって。すべてのことに感謝して生きることができますって。でもそのためには神様の助けが必要だということを言ってるわけです。だから少なくともこの救いに預かっていらっしゃる皆さんに、神の助けをいただくことによって、あなたはこういう人として日々を過ごしていくことができるんだという、素晴らしい約束じゃないです。どんなにあなたの意志を強めようと、あなたの生き方を変えようと、あなたの努力によってはこんな生き方は不可能です。でも神がそのような生き方を実践させてくださるって、そのように生きる人へとあなたを変えてくださるって言うんです。それが神様の約束です。少なくとも私たちはこの御言葉によって大きな励ましと希望をいただくはずです。続けて4つ目の命令を見ていきましょう。どんなふうに生きたらいいのか、どんなふうに生きることを神が望んでいらっしゃるのか、4つ目です。18節をご覧いただきますと、ごめんなさい、19節を見ていただきますと、御霊を消してはなりませんとあります。これが4つ目の命令です。御霊を消してはならないって。この消すって言ったときに、これは確かに消すという意味とともに、この抑圧するという、そういう意味を持っています。つまりここで言われていることっていうのは、聖霊の働きを抑圧しちゃいけない、聖霊の働きを差し止めてはいけない、聖霊なる神様があなたのうちで働きを始められた、その働きを妨げてはならないというのがここでの命令なんです。なぜそのことがあなたや私にとって大切なのかって、なぜ聖霊なる神様の働きを止めてはならないのか、言い方を変えれば、なぜ聖霊なる神様に働き続けていただかなきゃいけないのかって、大切な理由があります。主イエスキリストをお信じになったあなたに、聖書はその人のうちに聖霊なる神様が宿るというふうに約束してくださっています。だからクリスチャンというのは聖霊なる神様をいただいている人たちのことです。聖霊なる神がそのうちに内住している人たちの話です。なぜ聖霊が必要なのか、なぜ聖霊の働きがあなたや私にとって大切なのか、皆さん思い出してくださいます。主イエスキリストが、私は聖霊を父なる神様にお願いして送っていただくという話をしたときに、こんなことをおっしゃったでしょ。私はもう一人の助け主をあなたたちに送っていただくようにお願いするって。助け主を送るってイエス様は約束なさった。クリスチャンであるあなたに神様は助け主を与えてくださった。それが聖霊なる神様なんです。じゃあ一体どういう面においてこの聖霊は助けを与えてくださるんでしょう。4つのことがあります。1つ目は、あなたの信仰の成長です。あなたの信仰の成長に聖霊は助けを与えてくれるんです。思い出してくださいます、皆さん。私たちもよく覚えた聖書の箇所ですけれども、コリント第2の3の18のところに、私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。よく皆さんご存知ですよね。私たちイエスキリストを信じる者たちを神様は栄光から栄光へと、誰に似たものに変えていってくださるかというと、主イエスキリストに似たものに変えていかれる。それがこの聖書の箇所が教えていることですよね。イエス様によって救われた皆さんは、その瞬間から神が主イエスキリストに似たものにあなたを変えていかれるんです。そのプロセスが始まったんです。しかしこの働きは誰による働きか、聖書教えています。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。だから聖霊なる神様があなたに与えられたのはどうしたかというと、その聖霊なる神様の助けによってあなたが主イエスキリストに似たものに変えられていくためです。 ですからその働きを妨げてはいけないというんです。神はあなたが主イエスキリストに似たものに変えられていくことを望んでいらっしゃる。そのために助けを与えてくださったにもかかわらず、その助けを拒んではならないということです。そして二つ目に言えることは、忠実な奉仕を継続するためにこの聖霊は助け主としてあなたに与えられたんです。忠実な奉仕をなすためにです。覚えていらっしゃいます、主イエスキリストが天に凱旋される前に弟子たちを集めて弟子たちのお話になった。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は何ですって、力を受けますって。何のために力を受けるんでした、その後に書いてますでしょ。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。私たちこの救いに預かった者たちは、この素晴らしい神様のことを人々に伝えるためにこの救いに預かっています。でもその働きを忠実に行っていくために私たちには力が必要なんです。主イエスキリストがおっしゃったように、あなた方に聖霊なる神様が与えられるって、つまり力が与えられるって、その聖霊がそのような力を与えてくださり、その力によってこの働きをあなたたちは成していくんだというんです。ですから実際使徒の働きを見ていくと、ここには教会がどんなふうに誕生していったのか、その歴史が記されているわけですが、使徒の働きの9章の31節のところには、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全土にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたと書いてます。だから教会が励まされて、教会がますますキリストの素晴らしさを伝えていったって。使徒の9章の31節の最後には信者の数が増えていったと書いてます。で、教会っていうのはご存知のように建物の話はありませんよね。この救いに預かった一人一人クリスチャンの話です。聖霊なる神様が彼らを励まして、そして励まされた彼らがキリストの素晴らしさを述べ伝えて、その結果多くの人々がこの救いに導かれたと、そのように教えているわけです。ですから確かに聖霊なる神様が与えられ、力をいただいて、そしてその働きを人々は成したわけです。パウロ自身もこんなことを言ってます。彼の宣教に関してコリント第1の2章の4節のところに、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでしたって。パウロ自身も私たちに教えることは何かっていうと、ね、パウロ自身が行った宣教の働きというのは彼の知恵によってなされたものではなくて、神様の力によってなされたものだって。私たちはどんなにその知恵のある言葉を語ったとしても、聖霊なる神様が働いておられなければ神様の御心はなされない。パウロ自身の宣教はこの御霊と御力の現れで、聖霊なる神様の御業によってパウロはそのような働きを成したといいます。ですから私信仰者も同じで、神様から与えられた賜物を用いて主に仕えていくためにも、このキリストの素晴らしさを明かしていくために、私たちは間違いなくこの聖霊の助けをいただきながらその働きをしていかなきゃいけない。そのために聖霊が与えられていると。三つ目は、この聖霊がどんな助けをくださるかというと、三つ目は、あなたが主の御心を知るために聖霊はあなたのうちに働いてくださる。ヨハネの福音書の14章の中で26節には、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますって。主イエスキリストがおっしゃったことっていうのは、聖霊なる神様があなたにその真理をしっかりと悟るように働いてくださるって、はい、聖霊なる神様の働きっていうのは、私たちに素晴らしい神様の真理を明らかにしてくださるんです。 パウロはコリント第一の手紙2章の中でもそのことをこんなふうに伝えています。10節のところに、神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ばれるからです。何の話をしているのかって、御霊によって私たちに啓示されたっていうんです。つまり御霊によって、聖霊なる神様によって、父なる神はあることを我々人間に明らかにされたっていうんです。何を明らかにされたのか、神様の真理です。私たちはその働きがなければ、私たちは神のことについてごくわずかしか知ることはできなかった。でも神様のその真理を聖霊が明らかにすることによって、私たちはそれを知ることができたんです。ですから、そのコリント第一の2章の10節の一つ前、9節にはこうあります。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるって。つまり神様が働かないと私たちは神の真理を知ることはできないって言うんです。そして聖霊なる神様は神の真理を明らかにするために働いてくださったって言うんです。掲示されたって、どういう方法で、神様のお言葉という、この書かれた聖書という、これをもって私たちに神の真理を明らかにしてくれたんです。聖書を書いたのは一体誰です？この本当の著者は聖霊なる神様です。その方が神の真理を明らかにしたんです。なぜそれができたかって、聖霊なる神ご自身が神だからです。この方は父なる神のすべてのことを知ってらっしゃるからです。ですからその方だけが父なる神のそのご計画を、その考えを、その真理を明らかにすることができた。そしてそれをこうして私たちが実際に活字として見ることができるように、神は私たちに与えてくださったんです。ですから聖霊なる神様の働きというのは、神様の御心というものを明らかに私たちに教えてくれるんです。皆さんが聖書の御言葉をお読みになるときに、心の中で主よ、どうぞこの正しい、この素晴らしい真理を正しく理解できるように、聖霊なる神様は皆さんを助けてくださって、そしてその真理を知ることができる。もちろんこうして私たちが共に集まるときに、私たちは神様のお言葉を見て、そしてその御言葉を持って、私たちは神の御心を知ります。我々が御言葉を学んで、それを皆さんにお伝えするのも、この御言葉を通して我々は神の真理を知ることができる。なぜなら聖霊なる神様は、この神の真理をこのように私たちに明らかに分かる方法で私たちに提供してくださったからです。ですから聖霊なる神様は私たちに神様のお考えを、神様のご計画を、神様の御心を明らかにしてくださる。だから神の御心を私たちが知ろうとするならば、私たちは神様が私たちに与えてくださったこの啓示を見ることです。そのことによって私たちはそれを知ることができる。そして聖霊なる神様は私たちを助けて、それを明らかにしてくださる。最後の4つ目ですけれども、喜びの生活を私たちが持ち続けるために聖霊なる神様は助けてくださるって。テサロニケ第一の手紙の1章の6節のところに、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりましたと、そのように記されています。テサロニケのクリスチャンたちも多くの苦難の中で彼ら喜び持ってたんです。でもその喜びというのは聖霊による喜びだと書いてます。聖霊の神様はその人々にこのような素晴らしい喜びを与えてくださる。じゃあ今私たちが見てきたことをまとめてみましょう。イエス様を信じになっているあなたのうちに内住されている聖霊なる神様は、あなたを主イエスキリストにいたものに変えようとしていらっしゃる。ですからこの聖霊を消すということはどういうことかというと、その聖霊の働きに抵抗することで、その働きを妨げることです。あなたを変えていこうとしているその聖霊の働きを妨げることです。どんなふうにしたらいいか。 聖霊に支配されることも、支配され続けることも、聖霊が喜ばれることを行い続けることも、聖霊に導かれ続けることも拒否することです。神様、私は自分の思い通りに生きていきます。そのような選択をするならば、私たちは聖霊を消してしまうんです。なぜなら、あなたを変えようとする聖霊の働きをあなたは阻止するからです。かえって自分の思い通りに生きていこうとする。でも、さっき私たちが見てきたように、私たちが自分の思い通りに生きることによって本当に喜びを得ることができるかというと、それは不可能だということを我々知ってます。神様によってのみそれを得ることができるのに、私たちはその神にノーって言い続けるんです。非常にこれは悲しい話です。もう一つ、私たちがこの聖霊を消すことに関して、ね、聖霊の導きにノーというだけじゃない、我々は私たちを成長させてくださるその神様のお言葉である聖書に対してもノーということです。さっきも我々見てきたように、神様は神ご自身の真理を私たちに分かる方法で与えてくださった。聖書でしょ。神様の啓示が記されている。神様のメッセージが記されている。で、この御言葉に私たちがノーということによって、悲しいことに私たちは聖霊を消すことになるんです。なぜなら、聖霊なる神は聖書の御言葉を通してあなたのうちに働こうとするからです。だから、聖霊を消すといったときに、あなたの信仰が成長するために不可欠な聖書を読もうともしない、学ぼうともしない、その真理を適用しようともしない、その人のうちに信仰の成長は見られないんです。なぜなら、聖霊を消してるからだって。で、今この聖書の話を今しました。で、皆さんにぜひ見ておいていただきたいことは、この今私たちが学んでいるこの7つの命令を見ても、どこにも区切りがないということです。つまり、関連してるんです。19節を見たときに、聖霊なる神様の働きに対してとありました。20節を見たときに、今度予言をないがしろにしてはいけません、予言の話になるんです。どういう意味なのか説明しますね。予言をないがしろにしてはならない。この予言とは何かというと、予言というのは神様からの啓示なんです。今私たちが見てきたように、予言者というそのような特別に神様から選ばれた者たちが存在していました。彼らは何をしたかというと、聖書の完成の時まで神様からの啓示を人々に伝えたんです。つまり、神のメッセージを人々に語ったんです。例えば、これから先に起こる将来のことも彼らは告げました。だから、聖書の中を見たときに、預言者を通して言われたことが成就するためであったという言葉が繰り返し出てきます。預言者はこれからこういうことが起こるんだということを告げたんです。そういう働きをしました。同時に、その時代その時代にあって人々に神様からのメッセージを伝えたんです。これが神様がおっしゃることだと神様のメッセージを伝えました。言葉を持って、話し言葉を持って、また書き言葉を持って、そのようなメッセージを彼らは伝えたわけです。例えば、ペテロ第二の手紙見てございます。よく皆さんも覚えてらっしゃるように、一章の20節のところ、それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆人のして解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。予言は人間の意思によってもたらされたんじゃないと。聖霊に動かされた者たちが、今さっき見てきたように、この聖書の御言葉というのは聖霊によって用いられた人々が神様のメッセージを記したものです、ね、こうしてこれが神様のメッセージだということが記されたんです。活字でもって、で、今それを私たちは手にしているわけです。確かに預言者は神様から啓示をいただいてそれを語りました。そして預言者は神様からの啓示を記したんです。そして人々は 実際に言葉を通してまたこうして記されたものを通して神の御心というものを知ることができたわけです。これが神のメッセージであるという。ですからこのテソロニケ第一の手紙の5章の20節のところで予言をないがしろにしてはいけませんって言ったら、言い方を変えたら神様のメッセージというものをないがしろにしてはならないって、神が与えてくださったその真理というものをないがしろにしてはいけないって。これらのことを軽蔑したり軽んじたりしてはならないって、神のお言葉をないがしろにしてはならないって。なぜこの神様のお言葉が、この聖書の御言葉が私たちに大切なのか、今日最後に私それだけを見て今日終わらなきゃいけないんですけれども、6つのことがあります。少なくともなぜ聖書があなたにとって大切なのか。一つ目、それはですね、あなた自身が神を知るために必要だということです。さっきも私たちは見てきたように、我々はこの神がお作りになったものを見るときにある程度の知識を得ることはできます。神様のお作りになった自然界の美しさを見るときに、神は美を愛するお方だということは明らかです。神のお作りになったものを見るときに、そこにすごい力があること、知恵があることが分かります。そういう創造主だということを我々は知ることができます。でも限界があります。それにもですから私たちはこうして今見てきたように、神様によってこの啓示が与えられたんです。この聖書が与えられたんです。この聖書をもって私たちは創造主なる神についてのことを知ることができます。創世記の一章の一節のところには、神が初めに天と地を創造したというところから始まります。この世界のすべてのもの、あなたを作りになった方が誰なのかを明らかにしています。あなた偶然生まれてきたんじゃないと、作られたんだと、そのことを聖書は明らかにするんです。誰によって作られ、何のために作られたのかって。私たちはこの私たちを作ってくださった方を知ることが必要です。その方を知ることによって私たちの生き方が変えられていくからです。でもそのためには私たちは神の助けが必要な。そして神はこの聖書を私たちにくださった。これを通して私たちは神を知ることができる。二つ目に、さっきも見てきたように霊的成長のために聖書が重要なんです。よく皆さんも覚えておられるように、テモテ第二の手紙の3章の16節やまた17節の御言葉、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですと、ね、聖書はあなたにとって有益だ、あなたが正しい歩みをするために有益だと。そして17節はこう言います。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。だからあなたの信仰が成長していくためにこの聖書の御言葉は必要だと言っています。また使徒の20章の32節のところでは、御言葉はあなた方を育成しって書いてます。もうそれ以上の説明は必要ありませんよね。よく皆さんご存知です。あなたの信仰が成長していくためにはこの聖書のお言葉が必要なんです。問題は聖書のお言葉を皆さん本当に愛して、そしてしっかりと学び、その適応に努めていらっしゃいます。聖書はあなたの信仰を成長させるって。三つ目に聖書の大切なところは、誘惑に勝利するために聖書は重要なんです。あなたがさまざまな日々直面するいろんな誘惑に対して勝利するために聖書が必要であるって。ちょっと詩編の119編の御言葉をお分けくださいますか。詩編の119編のまず9節のところをご覧くださいます。そこにこのように記されています。 どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。答えがあります。あなたの言葉に従ってそれを守ることですって、ね、非常に分かりやすく御言葉を教えてくれてます。どうやったら罪から離れて正しく歩むことができるかって、あなたの御言葉に、神の御言葉に従ってそれを守っていくことだって。十節に、私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています、どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてくださいと。なんでこんな祈りをしているかって、主の教えに御言葉に従っていきたいからです。そして十一節、あなたに罪を犯さないためどうしたかって、私はあなたの言葉を心に蓄えましたって。ちゃんと聖書は私たちに教えてくれています。どうやったら我々がさまざまな罪の誘惑に勝利していくことができるかって。ですから少なくとも言えることっていうのは、我々が罪の中を歩んでいるときって聖書から距離を置きたいでしょ。聖書の話も聞きたくない、聖書を読みたくもない、あんまり聖書を近づけてほしくもない。聖書があなたを罪から守ってくれるんです。そしてこの119編の92編の御言葉を見てくださいます。119編の92節の御言葉です。この119編の著者はこう言ってます。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょうって、ね、この著者も言ってるんです。いっぱい悩みがあるって。このここで使われているこの悩みっていうのは、どちらかというと病気等などによるこの心身の苦痛であるとか悩みなんて、ちょうど私たちも経験するようなものです。で、そういう中にあって彼はこう言ったんです。もしあなたの御教え、神様のお言葉が私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で、この苦しみの中で滅んでたでしょう、この苦しみに押しつぶされたでしょうって。でもこう言ってるのは、押しつぶされなかったからです。いろんなその苦しみの中で、身体的な苦しみの中で、もうそれが自分を押しつぶそうとするような、そういう大変な中にあって、この著者はそれに負けなかったって。どうやったら勝利できたかっていうと、神様の御言葉を私は喜んでた。神の御言葉を愛してたんです。神の御言葉を聞くことを愛し、学ぶことを愛し、それを喜んで実践しようとしていた、そういう人であったから、彼はこう言うんです。私はこの困難の中で、苦しみの中で、それに押しつぶされることはなかったって。もう一箇所、同じ119編の143を見てくださいます。そこにもこうあります。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています、しかしあなたの仰せは私の喜びですとあります。苦難と窮乏が私に襲いかかってるって。ここでもこの著者は大変な苦しみを経験しているということを教えてるんです。どちらかというと、ここではその苦しみというのも精神的なその苦痛を表すような言葉も使ってます。そうすると、大変な苦しい状況に、つまり苦難の中にあって、そして窮乏、特に精神的な非常な苦痛を経験している中、この著者がここで言ってることっていうのは、そういう状況も非常に辛い状況、しんどくなるような状況、そして精神的にも追い詰められた状態、ね、私たちも分かりますよね。そういうことって、そういうことを我々経験することもあります。で、そういう中にあっても彼は言うんです。それでも私はそういうものに負けなかったっていう話です。なぜそういったものに負けずに勝利できたのかって、あなたの仰せは私の喜びですと書いてます。あなたの仰せ、神様のおっしゃるその命令は、神様のおっしゃるその御言葉というのは、私にとって喜びだって。 ね、ですから皆さん、私たちの信仰の先輩たちはどんなふうにして彼らは生きていったのかって、彼らが教えてくれることは、彼らは常に御言葉に戻ったんです。彼らは常に御言葉に立ったんです。聖書に助けを求めたんです。そして彼らはその助けをいただいたんです。いろんなことによって私たちは誘惑を受けます。どんな誘惑かって、神以外のところを見ることです、ね。神様を信頼しないで他を信頼するように。神を見ないで他のものを見るようにって。神の道から外れていくようにって。しかし人々は神のお言葉に立ったんです。私の喜びは神様の言葉なんです。思いません？こういう人々は神のお言葉を聞くことをいつも喜びとしてたって。こういう人々は、もう今日忙しいから聖書読まないでおこうとか、まあいいや、二日も三日も読まなくったって、死にはしないわなんて、そういう信仰者じゃなかったはずです。彼らは常に御言葉に立ち返ろうとした。常に彼らは御言葉を読もうとした。常に御言葉に触れていようとした。だって御言葉っていうのは私たちをそういう誘惑から勝利する、そういう力を持ってるんです。ちょっと思い出してくださいよ、皆さん。ね、さっきも見たように、さっきもお話したように、罪の中を生きているときっていうのは私たちは御言葉から距離を置きたいって。逆に私たちがいつも御言葉を読み、御言葉を本当に愛しているときってどうかっていうと、我々は神様に感謝を捧げ続けています。違います？神に喜ばれることを考えてそれをしていこうとしているとき、私たちは間違いなくそのときに、神様の御言葉を愛して神の御言葉に触れています。読まなきゃいけないから読んでるんじゃないんです。神のお声を聞きたいから読んでるんです。神を知りたいから読んでるんです。愛する神様のことをもっと知りたいから。そうやって信仰者は生きていったんです。そしてその結果彼らはこういった様々な誘惑に勝利していったと、御言葉が教えてくれるんです。四つ目です。我々が御心に沿って生きていくために聖書を私たちは外すことができない。同じこの詩編の119編の105編のところには、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとあれ。聖書はちゃんと私たちにこう生きていきなさいと教えてくれます。いつもそれを我々知ってるわけでしょ、皆さん。ここで私たちが知ってることっていうのは、神様の御心は何かを我々は学んでるんです。どういうふうに私たちが生きていくことを神様は望んでらっしゃるのか、それを見てるわけです。御言葉は、あなたの足の灯火であり、あなたの道の光なんだって。そして5番目です。御言葉っていうのはあなたに幸せを与えてくれます。あなたに幸せを与えてくれるって。こんな話がルカの福音書の中に記されています。主イエスキリストがその悪霊を追い出すわけです。そして口を聞けなくする悪霊を追い出されたんです。素晴らしい働きだと人々は驚嘆します。そこで一人の女性がこんなことをイエスに対して叫ぶわけです。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いですって、ルカの福音書の11章の27節のところです。彼女がなんでこんなことを言ったか、ちょっと自分の中で描いてくださいます。イエス様のその奇跡を見て、あなたのお母さんは素晴らしい、祝された人ですって。なぜならあなたのようなものを息子としたんですからって。わかりますでしょ？主イエスキリストの素晴らしい御業を見たときに、あなたのお母さんは、あなたの身内は素晴らしい祝福に扱ってますねって。だってこんな偉大な人の母であり、こんな偉大な人の兄弟だから。だから数ある人々の中で、あなたのお母さんが最も幸せな人ですねと、そのように言ったときに主イエスキリストが何てお答えになったか、28節です。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですって。お気になりました皆さん。イエス様ご自身がおっしゃったんです。一番幸せな人々は神の言葉を聞いてそれを守る人だって。 主イエス・キリストご自身の言葉がこのように教えるんです。ですから神様のその約束された幸いというもの、幸せというものを私たちがいただきながら生きることができるのに、そのためには我々はしっかり御言葉を見なきゃいけない。でも往々にして私たちは御言葉から距離を置いてしまっている。そんな悩みをしてません？皆さん、御言葉を読むことを本当に日々楽しみにしていらっしゃいます？御言葉のために喜んで時間を割こうとしていらっしゃいます？聖書は私たちに言っていることは、神の言葉を聞いてそれを守る人たち、その人たちが幸いな人だって。なんで聖書が大切なのかって、神を知るために必要であり、また信仰の霊的な成長のために必要であり、そして私自身が神様の御心に従うためであり、我々は誘惑に勝利するためであり、そして幸せを得るためであり、そして最後6つ目は救いを得るためです。テモテ第2の3の5、3の15のところに、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですって。私たちはどうやってこの信仰に預かったかって、御言葉に触れることでした。御言葉のメッセージを聞くことからでした。ですからこの聖書というものを見たときに、罪人をその救いに導くために神はこの聖書をお持ちになっていらっしゃるって。だから私たちはこの聖書という、聖書というものを慈しみ、そして私たちはこの聖書を心から愛し、この御言葉を決してないがしろにしないわけです。大切なものだって御言葉が教えてくれています。さて今日私たちが見てきたことをまとめてみましょう。テサロニケの今日のテキストに戻ってみてください。パウロは私たちにどういう生き方を神様があなたや私に望んでいるのかっていうのを教えてくれました。もうすでにあなたのうちに聖霊が与えられ、聖霊はあなたを変えようとしてくださっている。主はあなたを生まれ変わらせてくださり、この地上にあってあなたがこの神様の素晴らしさを人々に明らかにするためにあなたを救ってくださった。そしてその目的を達成するために主はあなたを変えようとしてくださっている。でももしあなたがそのことを望んでないならば、悲しいことにその働きはあなたの中でスムーズになされるんじゃなくて、その働きが滞ってしまうって。だから決してはいけないって言うんです。聖霊なる神様の働きの妨げをしてはならないって。あなたがますます変えられるように願って、そして主が喜ばれることを選択していきなさいって、ね、そして同時に私たちは私たちを変えてってくださる聖霊なる神様、そして聖書の御言葉にしっかり目を留めて、その御言葉に従うことが必要だって、ね、ですから今日見てきたのはこういう言い方ではないです。一つはね、主よどうぞ私を変え続けてくださいって、そのように神様に私たちは助けを求めていく、ね、そして同時に神様が私に与えてくださった御心が記されているこの聖書の言葉を愛して、この聖書の言葉をしっかり学んでそれに従っていこうとする。その時に私たちが変えられ続けていくし、そして私たちは主が望んでらっしゃる主の御心にかなった生き方を歩み続けていくことになるって。願わくば神様が皆さんの心に働いてくださって、聖霊なる神様に全てを委ねて生きることがいかに素晴らしいことであるかを確信させてくださるようにと願います。同時に神様が私たちにくださったこの御言葉を愛する者として、何よりも愛する者としてこの御言葉の教えに従っていただきたい。宗教改革を行ったマルチン・ルターは、自分の赤子を抱くように聖書の御言葉をいつも胸に抱いていたと言われています。そういう人を神様お使いになった。神の御言葉を愛してこの教えに従っていこうとする、そういう人々です、ね、信仰者の皆さん、 そういう人になることを神様望んでるんです。なぜならあなたは神様を愛していらっしゃるから。神を愛している人は神の与えてくださったこの御言葉を愛するものです。御言葉を愛して御言葉に従い、そして私たちの愛する神様の素晴らしさを人々に明らかにしていくことです。そのために私たちが正しい選択を持って、つまりこの御心に従うという決心を持って、この教えに従っていくことです。どうぞその歩みを持ってこの一週間歩んでください。神様は間違いなくあなたを用いてくださる。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちにこの尊い御言葉を与えてくださいました。どうぞ私たちがますますこの御言葉を愛するものとして成長しますように。またあなたは私たちを助けるために聖霊なる神様を与えてくださいました。その助けをいただきながら、あなたに喜ばれることを行い続けていくことができるように助けてください。私たちはあなたが喜んでくださる、そんな人に変えられていきたいと願ってますから、主はどうぞこの愛する一人一人の心に働き、正しい決心を持って、そしてあなたの教えてくださったように、あなたの力をいただきながら、あなたに従い続けていくことができますように、一人一人の上にあなたの豊かな祝福をお与えください。この愛する皆さんを見てに委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。